芸男子更衣室。
こんにちは、
モテゲー男子更衣室です。
生徒1の野田邦です。
生徒2の佐々木です。
こんにちは、
よろしくお願いします。今日は何日ですか？
今日は4月4日土曜日、
はい、
13時40分です。
はい、
このポッドキャストは女の子を受けするボードゲームを考える番組です。
はい、はい、で今回はは
い、
なんか名刺芸の話があるらしいじゃないですか。
ちょっとあります。あの名刺芸の Google スプレッドシートを実はもう用意してまして、
うん、
そこにルールとかを書いていこうって思って今やるところです、
うん、はい。
したら前に名刺芸の話をしたらですね、ちょっと意見をもらいまして、
うん、
なんかねハッと気づいたんですけど、
うん、
俺赤がいいんじゃねえって言ってたじゃん。モテゲー
言ってたね、
男子更衣室の前の回で、
うん、
赤いなんか運命の出会い的な一期一会で赤がいいとか、
うん、俺がキレてたね、それ。
そうそう、安直にさ、
うん、
言うじゃん、
うん、
でも赤は愛情も表すけど警戒色でもあるからなんか使い方注意した方がいいんじゃないですかって、
うん、俺も
言われたんです。
実際に簡単なのを印刷して、うん、いろいろ赤とか黒とか、
うん、
白黒逆反転のパターンとかいろいろ試してみたんですけど、
うん、
赤一色だと、
うん、
なんかいやらしいお店の名刺みたい、
うん、
かつ、
うん、
認識しづらい、
うん、
白と赤のコントラストだと、
うん、
赤と黒だと不気味だし、
うん、
でしかも名刺っぽく見せるのであれば、
うん、
文字見せるのってさ、一番コントラストの強い組み合わせの白と黒でやるのが基本じゃないですか、
うん、
そうなってくるとね、赤で名刺を作っちゃうと名刺っぽくない、
うん、
名刺っぽく見えなくなっちゃうから、
うん、
俺も白黒とかいいんじゃないって見せたら、そうだねってなってるね、
うん、そこはね、うん、佐々木くんがね、まあ、サンプルを見せてもらったんですけど、この間、
うん、
だそこはね、ちゃんとね、俺がポイって投げるといい感じに調理してくれるって信じてたら、
うん、
いい感じやってくれたじゃん。それでちょっとさ、ほらワンポイントというか、
うん、
飾りとして赤を使いつつ、
うん、
名刺にもちゃんと見えるようになって、その判別もしやすいようになっていた。さすがじゃないですか。
まあ余計な手間が増えたけどね。
でなんで
本当にプランナーはデザイナーに対して余計な手間を増やす人って認識です。
そうですか。あと今回のその名刺芸はもう割と割り切ろうって思ってて、
うん、
本当は理想を言えば、うん、そのゲームによって全人類が仲良くなればいいんですけど、
うん、
なかなか難しいじゃないですか。
まあ、その通りだね。なかなか難しいところか。超難しいけどね。
でそんなことできたらもうノーベル平和賞ものじゃないですか、
うん、
なのでまあ、まずとりあえず世の中への提案として、今回のその名刺で名刺で Q はですね、
うん、
とりあえず俺が持ち歩いて使えるってところをまず、
うん、
目指します。まあ、第一段階ですよ。
さらっと言った名刺で Q ってタイトルも僕は考えたんだけどね。
やるやんけ
こいつ。やるやん。全然浮かばないよっつって、じゃあ俺が暇な時間にドトールとかで適当に考えてやるかなって言ってパパパっていろいろ考えて入って出したら、あ、決定。
走りすぎでしょ、
うん、
じゃあ 俺もいくつこうさ出して、
うん、
バーって書いてピンとこねえなーさつきーっつって、そしたらじゃあ俺もちょっと出してみるわーっつって、佐々木ペペペって出して、あ、これとこれこんな感じいいんじゃないってなって、でそのまま LINE でなんかちょこちょこやってたら、佐々木が、うん、なんとか名刺で Q、 お名刺で Q いいじゃんっつって、
うん、
はい決まり
で、
さすが 作業有能ですな。
まあ各いうデザインの部分は全く進んでないんだけどね。
いやそれもほら名前もデザインですよ。
なんか今回消しゴムハンコでデザインをしたくて消しゴムハンコに初挑戦してやってるんだけど消しゴムハンコ超むずい。本当にこんなことあんなに緻密なデザインやるなんて不可能なのではって思いながらやってる。
お前が書いてきたさ名刺のデザイン結構な緻密度あるよね。
もし消しゴムハンコね舐めてた、うん、彫刻といらねえなら勝っただけで十分と思ってやってたらねマジむずいんだよね。本当にマジむずいんだよ消しゴムハンコ。
うん、
うん、でも毎回さ、うん、どうせやるならなんか新しいことに挑戦しようと思ってやるから毎回こういう苦しみをとぶつかりながらやってんだよね。今回は iPad だけでやってみようとかいろいろ挑戦してるんだけど、うん、その度に壁にぶち当たるっていう。
いいじゃん、うん、常に挑戦、
うん、まあ普通にやってもつまんない
からね。でそのね、
うん、
あんまりまあ割と俺なんだかんだ言っても結構離れしてきたので、
うん、
割とその初対面の人に話しかけるのも、
うん、
得意かと言われたら別に得意ってわけでもないんだけど、まあできなくはないわけですよ、
うん、
自分から話しかけるとかその名刺交換の場で、
うんうん、
やることはまあまあできるので、
うん、
とりあえずその俺が過不足なくできる状態をまず作って、
うん、
で今後その自分から話しかけるのが苦手な人のためのサポート的な仕様を入れていけたらいいかなって思うようにしたんですよ、
うんうんはい、
最初からなんかあれこれ盛るよりまず俺がそもそも使えるかってところをね、
うんうん、
まずやろうって思って、
うん、
なのでなんか考えたんですよ。確かにそのまあその意見として言われたこともあったんだけど、
うん
名刺2枚折りとかにしてそこになんかいろんなヒントとか、
うんうん、
会話の流れのコツとか、
うん、
書いたらいいんじゃないですかとか、
うんうん、
そのなんか名刺を何枚組かにして、
うん、
やったらいいんじゃないかとか、
うん、
あったんですけど、まあ、まずはその1枚の名刺で、
うん、
そのコツとかは全部ネットの方に上げて、
うん、
まあやろうかなって、
うんうん、
そもそも俺のこの理論がね誰にも受け入れてもらえない可能性すらあるから、
うん、
いやそれで知り合いできんよみたいな、
うんうん、
って言われるかもしれないんでまずこれをやってみて使い勝手いいかどうかをちょっとね、
うん、
世に問うてから次の段階に進もうかと思います、
うん、
以上、
はい、
あで以上じゃなかったちょっと最近それにね関連してこの本を読みました。知ってますか？なぜこの人と話をすると楽になるのか。日本放送アナウンサー吉田直樹著、
はい、
これ俺のツイッターでは話題なんだけどなぜ俺のツイッターで話題かって言ったらこの作者をフォローしてるからってだけかもしれない、
うん、
吉田直樹だったのかな吉田久典だった
全然違うなな
んかね直樹じゃなかった気がしたんだよなと思って今見たら吉田久典さんでした著者
うん
この人有名じゃないの？
俺知らない。
あ、そう。日本放送の有名アナウンサーじゃないのこの人。
俺と少なくとも俺までにはその有名は響いてない。
あ、そう。俺日本放送とか別に普段そんな聞かないけどこの人は知ってた。
うんうん。どうなんですかこの人の本？
良い。
そりゃ知ってるよ。どういいんだよ。
なんかねニコ生でこの人がそのどうやるとうまくコミュニケーション取れるかっていうのを何回かにわたって講義してその内容を本にまとめたみたいな感じで、うん、でちゃんとメモりながら読んだんですけど結構メモ長えな。この人の書いてることで俺が感銘を受けたところをちょっとかいつまんで言うとですね、
うん、
まずコミュニケーションっていうのは手段ではなくて、
うん、
自己目的的行為ですと、
うん、
自己目的的行為ってこの人が書いてたか分かんないけど自己目的的行為っていう言葉がある
んだ、ね、絶対違うそのいけてない語か敵が2回続いてるもんな自己目的的目的的行為ってなんだよ自己目的行為じゃないの
いや自己目的的行為っていう言葉はあるんですよ、
うん、
で俺は好きだから今使ったんですけど、
うん
それ自身が目的になってる行為のことですよ、
うんうんうん、
だからコミュニケーションっていうのは何かを達成するためにコミュニケーションするんじゃなくて、コミュニケーション自体が目的になってる、
うん、
だから遊びとは自己目的的行為であるっていう人はいるんです、
うんうんうん、
まあ遊びは学習であるっていう人もいるんだけどね、
うんうん、
まあ、両方あってんじゃねえかな。でコミュニケーションが成立してお互いが気まずくなくなることが目的であるみたいなことを言ってるのこの人、
うんうん
うん、それ結構その発想はすごいなと思って、
うん、
よくコミュニケーションって情報伝達って言うじゃん、
うん、
意思を自分の意図をさ、うん、伝達してそれがなんか伝わったかどうかがコミュニケーションであるみたいなことを、まあ、辞書とかにも多分書いてあるし、うん、そう言われがちなんだけど、この人はそれは二の次で、
うん、
そもそもコミュニケーションが成立するということ自体が目的ですと、
うん、
はあ、その発想は確かにすごいなと。
まあ確かにその通りだよね。合コンとかだとまさにそうだもんね。
うん。
カップルを見つけることよりもまずその場が丸くなること。
そうそうそうそうそうそうそう。そうでこの人はね、
うん、
コミュニケーションはゲームだと言ってるんですよ。
うんうん、
おってなるじゃん。
出たゲーム教。
そう。でコミュニケーションはゲームなんだ。
ほほ、
はい。見るか。すると参加者全員で気まずさと戦う協力ゲームだって言い始めたのこの人。
うんうん、
おおってなるじゃん。
うん。
だからまず協力ゲーなんだとコミュニケーションは。
うん。
で敵は気まずさだと。
うん。
なるほど、その発想は今までなかったなと思って。
うん。
ちょっと目から鱗だったんですけど。
はい、
いいですねこの考え方と思って、
うん
うん、よくな。
俺は嫌いなんだよ、何でもかんでもゲームにつなげるやつが。
あ、そう、うん、ゲームとして見ると攻略ができるようになるから俺はゲームとして見ることはすごく好きだけど、
うん、
だから、まあ、しかも強制スタートするじゃん、
うん、
なんかばったり会っちゃったりとかしたらどっかで、
うん、
強制スタートするゲームですよこのゲームは、うん、気まずさと戦う協力ゲーなので、
うん、
なんか相手より自分が優位に立つかとか関係ないんですよ、
うんうん、
対戦じゃないから、
うんうん、
っていうことを言っていて、はーってって思いました。これが大きく、まあ、あとはなんかいろんな細かい技術とか書いてあったんだけど、
うん、攻略法ってやつが、
そうそうそうそう。でも全てはその意識に基づいてやってるか書いてあるから、
うん、
だからなんか人に喋らせる人いいよとか、まあそういうことは書いてあるんだけど、いじられたらラッキーだよとか、あとねもう一個ね、あの感銘受けたのは、空気読むってあるじゃ
ん、
空気読めよって。空気読むっていうのがちょっとあまりにも漠然としてるから、もう一段階噛み砕こうとして、この人空気を読むっていうことをこの人は噛み砕いて、相手とかその場の雰囲気にムードに、
うん、
自分のテンションを合わせることを空気を読むことだっていう風に噛み砕いたのね、
うん、
おすげえと思って、
うんうん
うん、これ使えるって。
どう使うの？
いやこの意識だから、空気を読む、
うん、
空気を読めないと気まずくなるから、
うん、
やっちゃいけないわけじゃん、
うん、
だから空気を読み続けなきゃいけないってことだよね、
うん、
要するに、
うん、
空気を読み続けるってどういうことかっていうと、相手とかその場のムードに自分のテンションを合わせ続けるってことなんだって、
うん、
それだったらできそうな気がする。
まあ確かに。
でそう言われて確かにこう想像してみると、うわこいつ空気読めねーってなる瞬間って、
うん、
大体その人とその人以外のテンションがすごい離れてる瞬間、
うん、
だまだ初対面なのに急に自分の好きなゲームのこと語り始めて、これゲームさ超楽しそうってすげえなるとさ、
うん、
えってなるじゃん。その瞬間テンションが結構違う、
うんうん、
もしくはみんながノリノリで、えこれ超面白いじゃん今度ここ行こうよってなると、あ俺いいやってすげえ下がってるとか、
うんうんうん、
あ確かになと思って、
うんうん、
確かにテンションの落差が見えた時にあれってなる瞬間が起きるなと思って、
うん、
あ空気読むってそういうことか、
まあ、確かに言われてみれば1対1だと空気読めないっていうシチュエーションってなかなかならないよね、
うん、
どんなに空気読めないやつでも、俺空気読めないんだっていうやつでもさ、1対1だとなんか、うん、俺自然とコミュニケーション取れる気がするって言いがちじゃん、
うん、
俺1対1だと喋れるんだけどなとかって言いがちじゃん、うん、歌とかって。
そうそうそう、
そういうのってある意味その条件に当てはまってるのかもね。
もしくはそのお互いに何ガンダムとかなんか特定のことに対しても共通認識あったりとかすると大丈夫なんだけど、うんうん、まず自分たちの共通点とかも全然探り探りの段階でいきなり自分のお箱のところをめっちゃ高いテンションで言い始めると、うん、えっていやその話俺ついていけるけどさみたいな、うん、今早くねみたいな、
うん、
ってことなんだなって。
あ
な、これはちょっと目から鱗でしたな。
女の人とかって空気読むの前からさ、うん、よく例えば合コンとかでさ盛り上がっていい雰囲気になってもさ、うん、後からさあれなかったよねとか言い
方
して
たよ
ね。空気は読めてるんだけど
そう
つまんなかったよねみたいな。
逆に言うとそういうことだよ、
うん、ありがちだわ
それは。だからさ、うん、技術として空気を読んでるわけじゃん、
うんう
ん、だから別にそれ技術として持ってる状態でやるかやらないかは別として、うん、とりあえずそういうことなんだなってことに気づけたら、
うん、
なんか攻略しようがあるじゃん。
まあね、
あそういうことかって。だからみんなが探り探りの時に一人だけテンションバコーンって上げると、
うん、
ダメなんだなって、
うん、
だって俺テレビの観覧とかちょこちょこ行ったことあるけどさ、
うん、
バラエティ番組とかさ、うん、やっぱ前座っているじゃん、
うん、
前座だっけ、
うん、
なんかあのまだ若手の芸人とかが出てきてさ、うん、この後ダウンタウンさんとか来ますのでとか言って、
うん、笑点の最初になるやつ
とか、まあ、そういうのの、うん、もっと前かな。だからその放送にオンエアされる前の、
はいはい、
まだオンエアオンエアというかその収録が始まる数十分前にじゃあ何分後になんか何とかさん入ってこられる MC の方とか入ってこられるんで皆さんちょっと最初にあの盛り上げる練習しましょうみたいなこと言って、
うんうん、
なんかやったりすんだよ、
うんうん、
でその時にちょっと一ネタやったりとか拍手こうやってやってくださいねとかそういうなんかちょっとしたレクチャーみたいなのがあるんだけどそこでなんか空気をちょっと柔らかくして、
うん、
受けが起きやすいようにしてからじゃあ本番ありますって始まるのね、
うんうん、
だテレビとかもそういうことやってるからやっぱりそういうなんか空気ほぐすっていうのがあるから、
うんうん、
その状態でどうもーって入ってくるじゃん芸人とか、
うんうん、
まあそういうことなのかも。だからもうお葬式の場でさ、
うん、
ラッスンゴレライってなったらシーンってなるじゃん、
うん、
そういうことだと思うよ。
うーん、
いくらその好きでも好きな芸人でもやっぱ時と場合になるからさ、
うん、
っていうことなんだなって。あとコミュニケーションは毛づくろいだっつってた、
うん、っていうの
あのね人類学者の人が言ってるんだけど人間の群れって、
うん、
あダンバー数とか言うらしいんだけど人間の、うん、これ結構長くなるんだこれ。人間の群れはね大体150人ぐらいだと、
うん、
確かに体感としてもそんぐらいだと思わない、
うん、
いくらソーシャルとかでつながっててもさ大体150人ぐらいじゃない、
うん、
そのまあ身内かなって思える人、
まあ学校でいうと一学年くらいだね、
うん、150人ぐらいで霊長類って群れの数と毛づくろいの時間と大脳神経質の厚さが比例するらしいのよ、
うん、
だ脳の大きさよ要するに、
うん、
と毛づくろいの時間と群れの数が比例するらしいのよ、
うんうん、っていうのはつまりどういうこ
ととか、まあ、そういうなんかいろいろなうんちくがあって、
うん、
で毛づくろいするじゃん、
うん、
あの霊長類って、
うん、
それの代わりにね、うん、そう猿はねやるじゃん手作りの代わりにねどうやらコミュニケーションがね、まあ、会話をね、
うん、
発明したんじゃねって言ってるらしいんですよ、
うん、
でまずその気持ちいい行為として会話を発明した後に、
うん、
あれこれ情報伝達でも使えんじゃねっつって、
うんうん、
なんか後からその情報伝達でも使えるようになったんじゃねっていう、
うん、最初の目的としてはこの会話ってやつが毛づくろいだったと。
そう、つまり気持ちよくなるための行為、
うん、
なんじゃねって、
うんうん、
だから情報伝達の二の次なんじゃねみたいなこと言
って
た、
うんうん、
おーなるほどねつ
って。確かに会話ってところで言うと鳥が鳴き合うのもそうかもね。
どうなんだろう。
大体動物虫とか鳥がさ鳴いたりするのってさ、うん、交尾の前提として使いがちじゃん。
使いがち。
そういうところでなんかつながりを感じるよね。
うん、だからね、なんかあるんだと思う。うん、だからそもそもだからさ、どんなに一人が好きって言ったって、やっぱりさ、なんか、人求めがちじゃん。
うん。
なんかコミュニケーションしたくなるのは情報伝達がしたいというか、そもそも毛づくろいしたいんだとか、
うんうん、
みたいなね、
うん、
とかそんなことをが特にこれを読んでて僕が感銘を受けたんですけど、それ以外にもいろいろなんか伝えそうなことが書いてあったんで、
うん、
このノウハウもね名刺でキュウリ取り込めたらいいなと思って、
うん、
思ってます。
はい、
以上。
はい、でこの話が終わって、
うん、
次久々のボードゲーム紹介ですよ。
はい、
今回は何のボードゲームを紹介してくれるんですか。
海底探検。
海底探検どっから出てんだっけ。
ウィンクゲームズ。
はい、これ確か出たのって2014年の秋のゲームマーケット。
そう、
うん、
だからもう世の中的にはその後のトロールがこの間出てるんで今更感が半端ないんだけど、
うん、
こないでやったんですよ僕は、
うん、
くっそ面白かったんで、
うん、
あちょっともうこれは取り上げたい、すぐ取り上げたい、
うん、この間のひろしさん の, その喫茶店に置くボードゲームでもこれはやたら押してたよね、
うん、これをね押させてください。
はい
はい、で全く知らない。
全く知らない。
どんなゲームだと思う。
コンポーネントすら知らないからな、箱的にはカードなのかなくらいだったけど、
うんうん、
海底探検っていうくらいだから海底に潜るのがフレーバーになってると思うんだけど、
うん、
それって言ったらオインクだろ、
うん、
オインクってことはだいたい4人くらいで遊ぶのがちょうどいい、
うん、
割と軽めなゲームなんじゃないかって思うけど、
うんうん、
海底を探検する、海底を探検するってことを考えるとなんかなんだっけ、インカの黄金みたいなゲームなんじゃない。
あーいい線いくね。
お
天才さっき天才
で答えはさすがにこれ以上はわからないよ、
うん、
情報がなさすぎて。
じゃあちょっと裏を読んでみますね、うん、これね裏も結構いけてるんだよ、
うん、
海底の財宝減っていく空気。海底探検はサイコロで駒を進め、誰よりもたくさんの宝を持ち帰ることを目指すテーブルゲームです。海底に眠る財宝を探索するのは潜水艦に乗り合わせた欲張りな探検家たち、
はい、
だからみんなは欲張りな探検家なんですよ。で眠る財宝を探索するんです、
うん、
で潜水服に身を包み勇んで宝探しに向かいますが、なんとこのオンボロ潜水艦は全ての探検が一つの空気タンクにつながっています。
お
無謀な者が一人でもいると全員の命が危険にさらされることに。
お
果たして探検家たちは無事に宝を持ち帰ることができるのでしょうか。めっちゃ面白そうじゃない。
面白そうだね。フレーバーの部分だけでゲームの説明ができてるのがすごい。駆け引きが見えてくるもん
でしょ。だまずみんなが探検家です、
うん、
でなんかどうやら潜っていくらしい、
うんうん、
でもなんかそれには空気が減る的な、
うん
デメリットがあるらしい、
うん、
でなんか一人がね無謀なことするとみんな死にそうだから、
うん、
いい感じのところで戻ってくよ、
うん、対戦系だけど協力的な要素もある。 なんだっけあのダンジョン・オブ・マンダムと似たような感じなメカニクスなのかな。
ああまあなんか運命共同体みたいな状況の中で、
うん、
切磋琢磨するみたいなね。
そうそうそうそう、
まあまあそう、まあ、そうとも言えるかな、
うん、
でゲームを説明するのに一番文章で分かりやすいのって、
うん、
何々をしないように何々しろっていうのが一番分かりやすいの。
あーゲームっぽい。
そう、
うん、
だ敵にぶつからないように向こう側まで行けとか言うのがさ、うんまあ、マリオじゃん、
うん、
敵にぶつかって穴に落ちないように一番右まで行けっていうのがマリオでしょ、
うん、
だからしていいこととしちゃいけないことを言われると、うん、その間に攻略ってものが存在するから、
うん、
じゃあこのゲームでは何ができるの、 A ボタンジャンプできるとか B ボタンダッシュできるとかそういう話になってきて、
うん、
じゃあうまくやるにはどうしたらいいかって考えるじゃん、
うん、
人間は。でこのゲームは空気がなくならないように、
うん、
財宝取れって言ってるから、
うん、
でしかもプレイは海底探検、
うん、
ってことじゃん、
うん、
だから大体さ状況想像つくじゃん。
うん、
超いいよね、
うん、
すごくね。
すごいね。
まずこれ感動ポイント、
はい、
でプレイ人数は3から6人、
うん、
プレイ時間約30分、
うん、
対象年齢8歳以上、
うん、
です。 で、まあ、これを開けながらね言うとね、俺ね1年に何回かね、
ちょっと隣の部屋で歌ってスピッツが一生懸命歌ってる人が気になるな。
ちょっとねこれ感動してさ、このゲームやったら泣きそうになったの。俺ゲームやっててさ1年に何回か泣きそうになる時があるのよ、
うんうん、
これそれだわ。そのなんかね、頭でいいゲームだわこれって思うことは結構あるんだけど、
うんうん、
もうなんかそれを超越した涙出るレベル、
うん、
そうないんだけど、
ウインクだけあってコンポーネントもおしゃれだね。
今バラッと開
けたんだけど、かわいいわ
これ、やばいっしょ、うん、まず潜水艦のなんかボードがあって、
うんうん、
でなんかちっちゃいタイルがいっぱい置いてあるんですよ、
うんうん、
でサイコロと人のコマありますよね。ちょっと今パラパラと出しますけど、サイコロ2個ですでね、こういう感じで今説明書を見せますけど、こういう感じでマップを作るんですよ。
ああ、はいはいはいはい、はい、
つまりこれってボードを使わないボードゲームみたいな感じなんですよ。
はいはいはいはいはい、まあボードっていう、まあ潜水艦もあるけど、その上にコマを置いていくわけじゃなくて、潜水艦からコマをつなげていくのね。
そう、うん、タイルをまあヘビのようにくねくねと、
うんうん、
この並べ方は適当でいいんだけど、
うんうん、
まあその順番に、まあ、ある規則にのっとって並べていくと、
うん、
今回のフィールドが完成すると、
うん、
だからなんか仮想的な盤面ができる、
うん、
これさ写真撮りたくなるでしょ。
なるほどね、バズるってやつですね。また
これバズるでしょ。だってこのその潜水艦のコマから一列にくねくねっと伸びてるタイル、
うん、
でその上をそのダイバーたちが行ったり来たりするわけですよ、
うん、
その途中経過写真撮りたくなるでしょ、
うん、しかもなんかグラデーションになってて綺麗だしね。
でしょ、
あれかな、下に行けば行くほど色の濃いタイルを置くようになるのかな。
そう、そうなんですよ。でさらに下の方に行くほどいい宝、
うん、
まあ、点数が高いってことよ、
はい、
だけど下の方まで行くと上まで戻ってくるの大変だから、
うん、
息続くのって、
うん、
どこの辺で引き返すのっていうジレンマがあるわけですよ、
うんうんうん、はい。
で佐々木くんの大好きなデザイン的な話をちょっとだけ入れると、
うん、
これねチップがね4種類かなあるんだけど、
うん、
この奥に潜るごとにデザインが変わるんですよ、ほら、
うんうん、絵柄とあとあれか、タイルの形か。
そう、三角形、四角形、五角形、六角形、
うんうん、
でさらにそのタイルの真ん中にあの展示みたいな感じでポッチが売ってあるんだけど、
うん、
1、2、3、4、これね、だからレベル。
レベルか。はいはい。
要するに、1レベルのタイルより2レベルのタイルの方が、いい財宝落ちてるよって。で、2より3の方がいい財宝、3より4の方がいい財宝だよってことが、これ見たら分かりやすいから並べるじゃん。
うん、
さらに、そのポチが白い点なので、なんか泡っぽく見えると。
うん、
なんかフレーバー的にもいいし、
うん、
なんていうの、ゲームの進行上の UI にもなってるから、GUI ってやつですか。
地味にこの潜水艦のタイルもシルエットがすげえイケてんな、形もすごいこだわって作ってる感あるわ。紙の厚さといい、丸さといい、
めっちゃイケてるでしょ、
うん、
であとねこの人のコマ、
うん、
やっぱ木のコマやるとボードゲームやってる感上がるからさ、
あれとこれ背中にタンクを背負って
るそうそうそう
イメージなのか。
そうでこれね、どっち進んでるか潜ってるか浮上してるかっていうのが必要だから、
はいはいはい、
普通の人だとダメなのね、
うんうんうん、
だからどっち向いてるかが結構大事なんだけど、うん、これそれを見せつつ、
うん、左右対称じゃないミープル、
そうで俺帰るわってやったらくるってひっくり返す、
うんうんうん、
っていうことなんだけど、いやーよくできてるわ、
うん、
まあ、感動しそうになるじゃん。
いやもう感動してるけどな。
相当感動してるじゃん細かいルール知りたい、
まあ、ざっくり時間もあれだ、
まあ、3ラウンドやります、
うん、はい、
で行って潜って帰って潜って帰ってを3回やると、
うん、
で一番合計の点数、まあ、お宝だよね、
うん、
が高い方が勝ちです、
はい、
で得点を獲得するためには、うん、たくさん持ち帰りたいじゃん、
うん、
だけど潜水艦に帰れるのは1ラウンド1回だけなのね、
うんうん、
だから行くとこまで潜ってもう帰るって決めたらもうあと帰るだけ、
うんうんうん、
ですで宝を持ってるほど減るんだよ空気が、
うんうん、
自分の手番が始まった時に、
うんうん、
だから欲張っていっぱい持つと空気ガンガン減るのね、
うんうん、
で自分じゃなくて誰かが欲張ってもガンガン減るのね、
うんうん、
だからそこがねまあインタラクションというかになってる、
うんうん、インタラクションというのは
で他の人 の, その宝の取り具合に応じて自分の動きも変えていかないと死ぬってこと。
あ、なるほどね、うん、
みんながめっちゃ欲張る場合奥まで潜ってたら死ぬ、
うん、
ってこと。
はい。
でサイコロ2つ振って駒を進めるんだけど宝を持って止まってると宝取れるんだけどねその場所にある、
うん、
宝持ってるとサイコロの出目が減るのその分、
うん、
重いから。
どうそれを表現してるんだ。
サイコロ振ります、
うん、
でこう駒を動かします。で止まったところの、うん、じゃあここ取るわってなったらそのチップ自分はもらいます、
うん、
で代わりにバッテンタイルを置いとくのね、
うん、
で、じゃあ引き返しますって言ったら自分の駒を反対するじゃん、
うん、
潜水艦側に向けるでしょ、
うん、
で次から自分がサイコロ振るたびに、浮上してくんだけど、
うん、
例えば3の2と1が出て合計3動けるってなってもう自分が1個マスチップを持ってたら、
うん、
マイナス1されて2マスしか動けない。
うーん、タイルは複数枚持って帰ることができる。
持って帰ることはできる、だから3枚とか4枚とか持っていけるんだけど、
うん、
どんどんマイナスされるんで、
うん、
もうね3枚とか持ってると、
うん、
動けない時がある。
うーん、
合計3出したらさ自分3枚持ってたら0だから全く動けない、
うんうん、
でそれでどんどんみんなから置いてかれる、
うんうん、
でちなみに、みんなで一本道を進むんですけど、
うん、
同じマスに止まろうとした場合飛び越すことができるんですよ、
うん、
で飛び越すんですよ、
うんうん、
だから、集団で動くとピョンピョンピョンと一気に進めるのでそこもあるんですよ。うまく人を飛び越えていかないと、
うん、
あの空気が足りなくて死ぬ。
はい。
だから欲張って一人取り残されると戻るの
状態、うん、
でしかも奥まで行っちゃってもうここまで来たらって財宝取るじゃん、
うん、
でマイナスされた状態で一人で頑張って浮上しようとするんだけど間に合って死ぬ。
なるほどね、
はい、
他の人が死ぬと他の人もでもまずいんじゃないと。
ああで死ぬときは一気に死にます。だから要するに空気ゼロになるじゃん、
うん、
で空気ゼロになったらまあラストターンになって、
うん、
でそれが終わったらその時点で、水中にいた人は全員ドボンになって宝を落っことすんですよ、
うんうん、
持ってた宝を、
うんうん、
でその持ってた宝が全部一番下の海底に沈みます。
お
でしかも、3枚ずつ沈みます、
うんうん、2枚だけの場合どうなの。
2枚だけの場合は2枚だけ置くんだけど、次に複数にそのドボンした場合は3つずつどんどん置いていくので、
うん、
なんていうの、俺が2つだけ落とした、
うん、
次にドボンした人がもう2つあったら1枚を俺の2つの上に置いて3枚にしてから次もう1個置く、そこに1枚置くみたいな感じ、
うんうん、
3枚ずつ溜まっていくのね、
うん、
そうするとだから置く底にさもっと美味しいお宝ができるじゃん、
うんうん、
でなおかつそのラウンドの終わりのその生産の時に、
うん、
一本道の途中からさお宝取ってったわけでしょ、
うん、
そのマスに代わりにバッテンマスを一時的に置いとくんだけど、
うん、
ラウンドが終わった時にそのバッテンマス全部取り除いて詰めるの、
うん、
上に。
あ、へえ。
だからちょっと短くなるのね、
うんうん、
だからより奥底に行きやすくなるのよ、
うんうん、
2ラウンド目3ラウンド目になればなるほど、
うん、
そういう逆転要素みたいな、
うーん、
派手になる、
うんうん、
でさらに一番そこに沈んでる3つずつのマスは、3つ重なってるんだけど1個として扱うの、
うーん、
そのなんていうの、重さとしては、
うんうん、
だからお得なんだよ、
うんうん、
だから奥行きたいじゃん、
うん、
そこでまたみんな欲があるんだね。もろもろが起きるんだよ、
うん、
っていうことが起きて、すごくうまいゲームデザインだな。
うん、なんか数字が書かれてるんだよ。
それは点数、裏面。
あ、
裏面ですね。裏面だから、そう、ゼロとかのね、
うんうん、
あ、浅瀬の方が、
うんうん、あ、じゃあこのお宝美味しいやろって思って取ってみたらゼロとかいうパターンもあると
ね。ある、浅瀬だったらね、うん、ただ深い方に行けばもう点数はめっちゃ高い、15点とか。浅瀬だと3点とかなんだけど、深いとこだと1枚で15とか13とかだから、
うんうん、
で中くらい、レベル3だと8から81とかでしょ、うんうん、でレベル2だと6とか。
じゃあ潜水艦に持って帰るまで自分の持ってるお宝が何ポイントか分かんない。
分かんない、熱いな。で持って帰ってきて、
うん、
ラウンド終わったら確認できる、
うんうんうん、すごいねこのゲーム、
うん、そうなんです。だから欲張って下行きたいじゃん、
うん、
みんな行くじゃん、
うん、
死ぬ
死ぬ
バカみたいなやつが2個とか3個とかさ4個とかさ宝石の在庫持つからさ、空気ガンガン減るのね、
うん、
まあ、みんなで25個しかないって言ってるのにさ、1人で3つとか持つとさ、そいつだけで3つ減るじゃん、
うん、
だから6人くらいでやってるとさ、1人1個ずつぐらいは持つからさ、
うん、
だから10個ぐらい減るわけよ、自分の番が回ってくるまでに、
うん、
空気25個しかないって言ってるのに、
うん、
死ぬでしょ相当辛い。だから思ったよりすぐ空気なくなるから、まあ、途中で在庫を手放したりとかもできるんだけど、
うんうんうん、
もう無理ってなったら、
うんう
んうん、それでうまいこと頑張って水上に上がれというゲームです、
うんうん、はい、
まあ、ゲームとしてはそういうことなんだけど、うんうん、すごいシンプルな割には毎回展開が変わるので、
うん、
だからそのゲーム的に言うと他の人の動きでステージが変わるゲームってことなんだ、
うん、
だから直接のインタラクションはしてないんだけど、
うん、
誰かが動くたびにステージが変わるから、
うんうんうん、
その物理的にステージの形も変わるし、うん、あと他のキャラクターを飛び越えたりもできるから、
うん、
その他のキャラから離されちゃったりするとね、急に置いてかれるじゃん、
うん、
その辺も踏まえて他の人がどう出るかっていうのがめっちゃ大事なのね、
うんうん、
だから楽しい。
うーん、ただまあひなたが遊んでない俺だからだろうけど、やっぱ遊んでみればこのゲームの面白みってなかなか分かりづらいかもね。
まあね、
うん、こう説明したのもさ、ゲームとして、うん、ゲームのリテラシーがある俺だからなんとなく面白いポイントが分かっただろうけど、
うん、
普段ゲームしない女の子にこれを汗出しながら説明してもポカーンでしょ。
あのね、女の子はもう見た目で遊んでくれます。
あ、確かにね。
あとこれ30分ゲーに見えないでしょ
っていうのは、
そんな重いゲームに見えなくない？
うん、そうだね。
なんかだって最初の箱見た時これカードゲームじゃねって言ったでしょ。
うん、
そこがすごくない？
確かに。
これね、結構ねそれなりに歯応えは、まあ運ゲーかと言われたら運ゲー要素もだいぶあるけど、
うん、
でも見た目から想像するのはもっと軽いゲームだから、
うん、
だから軽い気持ちでね、で実際軽い気持ちで遊べるし、
うんうん、
すごくいい、
はい、
これ初心者向けボドゲ界のメインディッシュに超いいと思う。
確かにね。
あとポケットに入るからさ、このサイズ、うん、もう俺としてもさ楽だし、
うん、
持ち運び、
うん、
すごいな、手に入りやすいしな、うん、値段も2200円とかだしな。
ああ、そうなんだ。
うん、
しかしこれデザインほんといけてんだな。
ほんといけてるっしょ、
うん、
でこの辺こういうゲームのさありがちなあのなんかあのボード広げたらちょっと机からはみ出るみたいなことも起きないわけですよこれ、うん、くねくねさせればいいから、うん、だからめっちゃ使える、うん、あのマクドナルドの2人席のテーブルでも全然できるから、
うんうん、
ぐらいの広さじゃん、
うん、
超イケてるでしょこれ。
いやもうデザイン面に関してはデザインっていうのはアートの部分で、ね、グラフィック面に関してはもう完璧すぎて何も突っ込めない、
何も言えないよね。グヌヌだよ、
全てがイケてるから
本当だよ
青のグラデーションで全てまとめて、でしかも企業の部分も白じゃん、
うん、
白って青とコントラストのある色合いだからさ、ね、青地に白って結構目立つから、その数字とかにもとか記号にも使えるし、
使えるしクッキーだしね。
ひっくり返すとさ、この
財宝ね、
財宝がさ金と銀じゃん、
金銀銅、
うん、どう回るか、
金銀銅、ほらグレードによって銀銀銅になってるから、
うん、だからお宝のフレーバーは合ってるし、フォントもいけてるし、
フォントもいけてる、ね、隙が見つからない、うん、マジで
マジ可愛くていけてるゲームだぜ
これ。ダメだしできなくね、
うん、
意地悪すらできないよ、ね、あまりにもさできすぎくんすぎてさ、
そうそうそうそう、
イエーイイエーイっても言えないっていうさ、
うん、
ちょっといやここまでされちゃうと、
チップの大きさもちょうどいいね、大きすぎて小さすぎて、
そうそうなんだよ、コマの大きさもちょうどよくてさ、
で順番で並べるのもさ、うん、その色だけ、色のグラデーションだけだとさ分かりづらいかもしれないけど、チップの形でしかもその浅い方はさ、その頂点の数、
そう
上の方は三角形、次に四角形、五角形、六角形っていうのも形で見て取れるからさ、色毛対策もできてるし、
で点の数もあるしさ、で点の数が泡にも見えるっていうさ、うん、色、形、ポチの数っていうさ、う
ん、なんならこれその数字とか記号の部分をエンボス加工したら目見えない人でも下手したら遊べるぜ。
確かに点数確認するの最後で済むしね。
うん、まあ、コマの位置とかはさすがに分かりづらいと思うけど、
うん、
いやいけてんな、
そんぐらいのレベルってことでしょ、
うん、
相当レベル高いでしょ、俺もなんかだから泣いたよ俺これ遊びながら初めて、うん、なんかその評判いいのは知ってたし、
うん、
もう早く遊びてえと思ってたけど、
うん、
やっぱ実際遊んだらさ、
うん、
うわーって思ってさ、目売るんだからねリアルに、うん、やっぱさ、いいゲームって作り手のなんかいろんなものが垣間見えてさ、
うん、
圧倒されるよね、
うん、
ああでもこれはね取り上げなくてはならんと思う、
うんうん、
これ超イケてます、もうなんかイケすぎてますしか言ってない気がするけど、うん、じゃあしまうよ、
うん、
3から6なんだよね、
うん、
いや3人以上集まったらもうこれ遊んだらいいよ。
この赤い一つのポチのコマは何だ、
それはね空気の残りを示す、ここに
潜水艦の上に置くのね、
で自分の番始まる番ためにじゃあ1個持ってるからマイナス1ねっつって1個ずつ動かしてって、うんうん、でこれが空気がどんどんなくなっていって最後にゼロになったら終わり、
うんうん、
でこうね、箱の裏の、
うん、来てるよ、ほとんど白と青だけでパッケージをまとめるっていうね、
これフラットデザインってあんま好きじゃないんだ個人的に、
うん、
でもねなんかねこれはいいや、
うん、
そういうの超越したそうなんか個人の好みとか関係ないわ、これ好きだわ。ってなりました。
はい、
これはさいいよ、だから皆さんぜひ買ってください、
はい、
これ実際女子受けもくっそいいんで、
うん、
あとその人の人柄も出るし、俺はまだいけるとか言って潜るやつは決まってるしあとサイコロの出目とかによってはなんかずっと浅瀬でチャプチャプしてるくせに戻れずに死んだりとか面白いし、
はい、そのところでいいですか。
はい、しまいます。
はい、
いやー本当面白いこれは。
でそんなこんなでたまにはボドゲ以外の話も食い込ませてくださいよ。
はい、
僕今日聞いてるだけなんで。
はいはい、
文具屋さん大賞2015が発表されたんですよ。
はい、
実は結構前なんだけどね。
はいはい、
ちょっと今回それの本が手に入ったので、
うん、
ちょっと話させていただこうかなと思って、時間の続く限り、
うん、その本いいな、
うん、
欲しい。
古都の顛末を言う顛末で発端を言うと、
うん、
ちょうどこれがね発表されたのが3月頃だったんですよ。
はいはい、
3月の大きなイベントといったら何でしょう。
お花見、
ホワイトデーです。
ああ、ホワイトデーね。
お花見は4月だな。
そうか
で、
うん、
ちょうど僕の彼女が文具が好きだったので、
はいはい、
東急ハンズに文具をなんか行けてるのを探しに行こうかなって言ってみたら、
うん、
ちょうどこの文具屋さん大賞2015っていうのが発表されて、
うん、
で東急ハンズなんかもこれに、協力してるんで、
うん、
これをすごい売り出してたんですよ、
うん、
もうコーナー設けてね、うん、文具屋さん大賞2015コーナーを作って、うん、その本とこれに取り上げられた文具とかをまとめて置いとくみたいな、
はいはいはい、
これはいいぜって思って、
うん、
いろいろ適当にパッパって選んで、うん、本も買ってちょっと本のネタにしようかなって思ってからしばらく経って今なわけです。
はい。まあ1ヶ月空いてたからな俺。
まあ文具屋さん大賞2015は何かっていうと、
はいはい。
なんかいろんな文具メーカーあるじゃないですか。
ありますな。
まあメーカーだけじゃなくてショップとかね、ロフトとか有林堂とか、ツバメヤとか、
うん。
でなんかそういう人たちが選んだ、今年出たとか。今年だけじゃなくその年に出た文具だけにもかかわらず、
うん、
なんか今まで出た文具の中で今年はこれが大賞だろうとかっていうのをジャンルごとに分けてね、
うん、
まあその大きなその文具屋さん大賞の中の大賞とか新人賞とかもいろいろあるんですけれども、
うん、
まあ文具ごとに例えばシャーペン部門の大賞とか、
うん、
そんなのもいろいろ紹介してくれてるんですよ、
うん、
まあ、時間の通過限りパラパラ見ながらねちょっと話させてもらおうかなと思いまして、
はい、
今見てるわけですよ。
はい。それ欲しいわ。美容院でそれありそうだわって言ってたよねさっき。
まあ大体1冊1000円くらいで、今もう置いてあるか分かんないです。1ヶ月前に買ったんで。
美容院にそれ置いてあったら真っ先に手取るな、うん、
結構前からやってたらしくて、本の中でもその歴代の賞の部分も発表されてるんですよ。
はいはい。
2013
年、2014年。あ、だからか。俺が持ってるやつはちょいちょい書いてある、
うん、まあ、過去のやつもその今回の2015の賞を取ったりもしてるからなんと思うんだけど、
あ、そうなんね、
まあ、気になるのに言ってくよ、
はい、
ボールペン賞だとやっぱジェットストリームが毎年取ってんだよね。
はい、ジェットストリーム好きです。
ジェットストリームって何がいいんだっけ。やっぱ書き味、
あのね、俺のうろ覚え知識だと、うん、油性ペンと水性ペンのいいところ取りなんだよ。
うんうん、確かハイブリッドなんだよね、水性と油性の。
そうそのハイブリッド具合がちょうどよくて、
うんうん、
まずサラサラっと描ける、
うん、
でさらにあのかすれない、
うん、
にじまない、
うん、
安い、
うん、
バリエーション多い、
うん、
ってことで、
はい、結構その例えば油性のメリットってところが水に消えないよね。
そうそうそう、まあ、かすれない
とか、
う
ん、あとにじみづらい、
そうそうとかそういう系
で、
水性ので
、まあインクのちょっとその最近のボールペンインクの分量を言ってくるんだけど、まず油性水性はあるんだけど、それに対して新しく出てきたのが今回 その水性と油性の混ぜたやつと、あと別のところでゲルってあるね。
あ、ゲルインキーボールペンね。
まあこれどちらかというと水性なのかな。
ゲルインキーってサラサとかじゃない。サラサ、
じゃサラサ、サラサ、ゼブラがサラサとかも
そうか。そうだよね、
ドミネートの中にもやっぱりゲル系は入ってる。
そうだよね、これ大学の時その辺すごい好きでいろいろ買って書き比べてたもん、
うん、で今年もやっぱりジェットストリームプライムっていう今回単色の多色ボールペン
だ、ね、
多色ボールペンか、
それね、
うん、
先月ぐらいに俺買ったばっかりだからねドキッとした。そのシルバーを買いました、うん、だから要するに2000円のジェットストリームです。
うん、
はい、僕買いましたそれ。
へえ、これってノック式なんだよね。
ノック式、あ、今持ってるよ、
うん、キャップじゃなくて、
あのね、押してもね、カチッカチッっていうボールペンの音しない。
え、へえ、
全然、
あ、スコッスコッって感じなのね。
他のさ、しかも今持ってるやつを今この瞬間に俺はもうすでにジェットストリームを3本持ってるからね、カバンの、ね、ほら、ジェットストリーム赤とジェットストリーム黒、黒も 0.7 と 1.0 と 0.5 があって、でこれがノック式が全然音がしない。
あ、
普通のやつだとさ、
あ、よくなるやつな、
これでしょ、
うん、
でこれさ、あのお偉いさんがめっちゃいっぱいいる会議でさ、うん、これでカチカチするとすげえ恥ずかしいよね。
そうな、う
ん、みんななんかすごいさ、お高い役所の人とかだとさ、
うん、
なんか超高そうな腕時計とかさ、
はいはいはい、
金の金縁のメガネとかして革の手帳とか開いてるところにさ、俺がさ100円のキャンパスノートとかでカチッカチッってすげえ恥ずかしいからさ
多色ボールペンってどうやって色切り替えるの。それ
これは単色。
あ、単色なんだ。
これは単色
で、単色、単色だった
で俺は、
うん、
4色ジェットストリームもついこの間買ったばっかりで、うん、これ、
はい、なんか説明によると、
はい、
まあ、ヘビーユーズしばらく使うことを考えて、
はい、
両手操作が必要な回転式じゃなくてノック式にこだわってるんだって、まあ、カチカチというね、あとキャップ式じゃないとかで、ステンレス製の真鍮、ステンレス製軸が真鍮製軸の、うん、真鍮製のペン先に適度な重みを加えるため筆圧が安定、筆記抵抗が低いジェットストリーム、ジェットストリームリフィルを搭載しており、審査員からの絶賛声が多数あったりしたので、まあペン1本が2000円と割とお高めですね。
割とじゃないでしょ、
まあ、かなりか。ボールペンで高いやつって言ったら5000円以上、
まあまあするね、うん、だ俺はあの偉い人の前で使っても恥ずかしくないで書き心地ジェットストリームだったら安定みたいな感じで買った、
うんうんうん、
ちょっと、ね、大人の男として1本持っとこうって思って、
うん、でまあボールペンときたらシャーペンの方言うんだけど、
はい、
シャーペンの方はね、過去のだとクルトが2013と2014どっちも受賞してる、これも画期的だったよね。まああのノックするために芯が回転していつでも尖って書けるってやつ、
うん、シャーペンってそんなに画期的なこと起きてないんじゃないの。
超起きてるよ。
クルトが以降も起きてる。
聞いてくださいよ、
はいはい、
でね
シャーペン使う、
まあ、今まで文具って言ったらさ握り心地とか使い心地に来てるんだけど、はいはい、シャーペンに限って言えば、
はい、
ここ最近その中の機構的な、
はい、
特別なその仕組みみたいなところが結構押されてるんですよ、
はい、
そういうのがノミネートしがちらしいんですけど、
はいはいはい、
まあ、クルトバを筆頭に、
はい、
今年のシャーペンのね、今年のシャーペンの、大賞を取ったのは、
うん、
オレンズってやつ。
あーさっき見たけど知らなかった。
オレンズってやつはペンテルから出てて、
ああ
なんと 0.2 に対応したシャーペンです。
ほう、
0.2 の芯で、今まで製図用とかだと 0.3 とかが結構限界だったけど、うん、今回 0.2 が、しかも値段が安くて確か500円程度だったっけな、540円だね。
一般には高いけどな。
まあでも製図のシャーペンとかだと800円とか1000円近いのザラだからね。1500円とか。
誰用、
誰用なんだろうね。でも500円で、しかもデザイン、今回デザインの賞もあるんだけどね、デザイン賞っていう、
うん、
そこでもそのオレンジは取ってるんですよ、色のバリエーションがあるから、
うん、
だからうーんオフィスにいる女性とか向けなんじゃない。
うーん、
でも小さく
社会人、一般社会人を、
まあそれで言ったら高校生とか使っている
、使わなくね、もうなんか大学生以降シャーペン使わなくなっちゃってさ、全然今一応使うこともあるから1本は持ってるんです、
うんうん、
ボールペンほどのこだわりはなくなってしまったんだよな、
うん、でも絵描く人にとってやっぱシャーペンっていつも気になる。
じゃあ絵描く人向けってこと？
そういうわけでもないけどね、割と広い範囲だと思いますよ。でこれ 0.2 のなんか極細のシャープ芯を使ってて、
うんうん、
でその特徴っていうのが、なんでオレンジって名前かっていうと、やっぱ折れにくいからオレンジなんですよ。
あ、オレンジとは関係ない。
関係ない、
折れないってことなんだ。
そう、どういう仕組みかっていうとさ、シャーペンの芯って出した時にさ、なんかあのなんて言うんだろう、パイプみたいなのがニュッて最先端が出てくるじゃん、芯守るやつ、
はいはいはい、
あれが出てくるんだけど、書いてくたびに、
うん、
そこがちょっとずつ、
うん、
その下に下がるようになってるみたいな。
あ、衝撃吸収する。そう
そう、だからこのシャープ、このオレンジは、
うん、
芯を飛び出さずにそのパイ飛び出てるパイプの部分だけ出して書くシャーペン、常にその部分で守られてる。
まあまあよくわかんないけどいいや。
まあその芯をガードしてくれるパイプの部分が常に芯を守ってくれて、
うん、
書くとさだんだん芯が減ってくじゃん、
うん、
芯が減ってくのに合わせてそのパイプも下がっていくのよ奥に、
うん、
だから常にその芯の飛び出た部分が出ないからパイプが常に守ってくれて折れないよっていう仕組み。
うんうんうん
うん、
ちょっと待って、言葉だけじゃよくわかんない。
わかんない。
まあなんか、まあ、とりあえず折れないってことはわかった。
そう、まあとりあえず 0.2 の芯に対応したシャーペンです。
はい。そして折れない。
折れない。折れづらい。
細いのに折れない。すごい。
だけど実は今回、今回のね、文具屋さん大賞で、
うん、
その2015大賞を取ったのが別のシャーペンなんです。
ほう。
まあこれがある意味、それがあるせいでオレンジがシャーペン部門の1位を取ったけど、
うん、
実際の位置は別のペンなんですよ、
はい、
デルガードってやつ。
デルガード、
アル
ガードしか知らない。
デルガードってシャープなんですよ、
はい、
これも芯が折れづらい新しい機構が入ってます。
まだデルガードだしな、
うん、何かっていうと、
うん、
ペン軸にサスペンションがついてるんですよ。
ペン軸にサスペンションだと、
うん、
はい、
説明すると、まあ、シャーペンがなんで芯が折れるかっていうと、その芯に対して垂直じゃない力がかかった時に折れるじゃないですか。
折れるね。
でその時に、変な方向から入った力を分散するためのサスペンションが入ってます。
へ、
今まで縦方向に対する筆圧に対してのサスペンションあったらしいんだけど、うん、斜め方向に対してのその力を分散させるサスペンションが新しく加わって、うん、芯がその変な力に対してその力を分散してくれるから折れにくくなったっていう。
え、じゃ何、今シャーペンのトレンドは折れなくすることなの？
そう、
シャーペン折れなくね。
でも折れるんだって折れる人が使うと。
まあ今のトレンドは折れづらさなんだね。
うん、まあ本当に俺らがガキの頃、例えば1980年代後半とかだったら、うん、そのシャーペンの方で折れなくするんじゃなくて、シャーシンの方を強力にして折れないようにするっていうのは流行ったけどね。ダイヤモンドなんちゃらとか、
はいはいはい、
カムカムバーチャーとか流行った
やつ、はいはいはい、
覚えてる、カムカムバーチ
ャー。90年代初頭な、うん、
あ、90年代か、80年代じゃないか、
93、4年だと思う、
うん、懐かしいね、カムカムバーチャー。
消しゴムでしょ
懐かしい、
エンピン入れ歯のやつ。
そうそうそうそう
やめろ、年が割れるだろ
もうバレてる、
バレてるな。
でまあ結構これ文具屋さん大賞を取ったから、はい、お店とかでも置いてあって、うん、試し書きできるようになってるんですけど、僕も試しに折ってやろうと思って書いたけど全然折れないです。
あ、折ってやろうと思っても折れない。
折れない。
それはすごい
ね。グニってなって力逃げさせられる。
ニザ
ーでグニってなるのが書き心地に影響するかなって思ったんですけど、うん、文字書く分に関しては全然そのなんかその書きづらさには繋がんないので割と安心して買っていいかも。ただちょっと高かったような気がするんだよね、これ
1000円
どうだったっけ。あ、そんなことなかった、500円だ。
なんだ、
普通に安いです。
買えるね。
買えるね。さっきのオレンジよりむしろ安いですね。でこれ開発するときさ、
うん、
面白かったのがどこだっけ、ゼブラだったっけ、何出してるの。
デルガードはどこよ。
デルガードはあれ、デルガルトオレンジじゃな
かった。オレンズペンテルって言わなかったっけ。
オレンズ 0.2 のシャーシのところはペンテルだ。デルガードはゼブラだね。
ゼブラ。
確かゼブラって商品開発するときにまず 3D プリンターで作るんだって。コストが安く済むからね。あと思いついたらすぐ作れるっていう利点から。でそこからなんかそのサスペンションの部分をいろいろ試行錯誤して完成したらしいんだけど、
はいはいはい
はい、結構ガチでプロジェクトスタートが2009年で完成して店頭に並んだのが2014年らしいですよ。
ああ5年ぐらい使ってる、
うん、5年ぐらい使って開発してんだって。
5年間シャーペンのこと考えてたけど、
ちなみに確かシャーペンを初めて開発したのもゼブラじゃなかったかな。
へえ、ゼブラってサラサだよね。
どうだったっけ、
違ったっけ、サラサってゼブラじゃなかったっけ。
サラサはね、ゼブラだね。
でしょ。
へえ。
ほら、俺の文房具知識ちょっとあるでしょ。
はい。ちょっと時間がなくなってきちゃったよ。
俺好きだから東急ハンズの文具屋とか結構行きがち。
うんうん。で今回あと面白かったのが、
うん、
消しゴム見てみようか。でも今回の消しゴムのね、消しゴム賞を受賞したのが大したことなかったんだよね。
ピンとこなかったな、さっきから見ても
。過去ね、消しゴム出たもんね、すごい画期的な消しゴムがあったんですよ。でもう10分前。
はい。はーい。あと10分です。
マジかよ。消しゴムがね、過去トンボから出たさ、モノってあるじゃん。
これ
もうそう、モノの消しゴムだよ。
今俺は持ってるやつ。うん、モノ消しね。
で、物消しのさ、スティックタイプのノック式の消しゴム出たの知ってる？
出たね。
あの、丸い、丸い状のやつと四角いやつ。あれがデザイン業界ではかなり衝撃だったんですよ。
はあ、
あれ、絵描くときにもう必須のアイテムになった。
うんうん。
めっちゃ消しやすいから。
うん。
で、今回もそれも期待してたんだけど、今回は大したことなくてね、アーチ型消しゴム。
なんか、これもグニャッと曲がることによって消しゴムがボコンって、ボロって、ならないってことでしょ、うん、
まあ要はあれです、ものとかだとさ、そのちょっと前になんかトリビアであったさ、消しゴムの紙の角を切っとくと 消しゴムが折れづらくなるってあるじゃん。
今俺がやってるやつじゃん。
これを
さらに
そのお店側もやりましたってだけのやつなんだけど、そんなにえこれ物でよくねって全然大したことない感じでした。
今の俺のやつじゃん、
うん、個人的にノミネートされた中でむしろこっちの方がいいんじゃねって思ったのはモノスマートって言って、うん、そのノートの一行消しに便利な消しゴムで、
うん、
その消しゴムの薄さがそのノートの一行
あちょうどいい
って、そうそうそう、
横に引けば
1行消える、そうそう、一行ぴったり消えるっていう、その分細く長くなってるから持ちやすいしね、力も入りやすそうだし、
はいはい、
細かいとこ消すのも良さそうだなって思いました、うん、なんだよ時間ねえから全然面白いところいっぱい紹介できなかったよ。
他何を用意したの？
いろいろあるよ。例えば万年筆とかハサミとか。
俺さっき見た時ピンときたやつなんのかな。あそんな言うほど見てないか。
万年筆はさ前確かさ、うん、ミスミスでさ、
うん、
なんかミスーちゃんが1000円の万年筆買ってできるって話してなかった？
してたかも。
なんか過去さ受賞したやつなんだけど、うん、書くのってパイロットから出た安い万年筆が出たんだけど、
あったね、
1000円くらいの。
あ
まあその時のトレンドはさ万年筆だけど安くて手軽に使えるってことだ、
ね、学生も使える万年筆みたいな感じだね。
今年はさその、うん、割と高級なガチな万年筆が、
うん、
その賞にノミネートされがちだったんだ、
はいはい、
スーベレーンっていうやつで、
はいはい、
ペリカンスところから出てるんだけど、
はいはい、
おっか値段が34,000円、
はいはいはい、
とか他にはねモンブランとか有名な、
はいはいはい、
7万とかする、
はい、
とかそのモンブランに対抗して作られた日本中のプラチナ万年筆を出したセンチュリーとか、
はい、
シャープ3776センチュリーとか、
うん、
これとかなんか高級なやつだと60万くらいするのもあるらしいんだけど、ガチな性能で勝負してて、
はい、
勝負のなんか選び方も年ごとに違うんだなとか話したかったけど、話しましたけど
今話したい
とか、あと
未だに使ったないな、そんなに使う面で使うことないな。
あと今年とかだと一人文具メーカーってやつが結構注目されてて、
あ
個人で文具作って売り出して行った人たちっていうのが結構いたから、
うん、
そういうのがなんか今年のなんだろう文具界のトレンドなんだって話もいろいろしたかったんですけど、
はい、
野川君に君の話がぐだぐだ長いせいで僕の喋る時間がなくなりました。終わり以上。
あ俺のせい、
お前のせい、
そっか、
まあボードゲームポッドキャストだからね、僕の話は間埋めでいいんですよどうせ。
何その引いてする感じ。
はい、時間ないし終わりましょう。
うん、
告知、シーサーブログでやっています。 Google 検索でモテゲーって検索すると上の方に出るのでそちらから聞いてください。ポッドキャスト今登録しています。スマホにポッドキャストのアプリを落としてモテゲーで調べると出てくるのでそちらをお気に入り登録して聞くのが便利です。 Twitter もやっています。 Twitter で、モテゲーで検索すると黄色のバッグにとっての僕らのアイコンが出るのでそちらをフォローして意見と欲しいです。ニコニコ動画にも、登録していますがこのラジオを聞いている人は特に見る必要ないと思います。以上。
はい、
公式リストは消滅しました。
消滅しました。
はい。せーの、モテゲー男子公室でした。
生徒1の野田組でした。
生徒2の佐々木でした。
さよなら。